そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
毎度どうも。
ついこの間、
はい、
前回の配信になりますかね、第133回で世界の気温、日本の気温というのをやりまして、
はいはい、
あちいだ寒いだ文句を言いましたけれども
言った、
そこでですね、世界各地からメールをお待ちしておりますとお伝えしましたところ、
うんうん、
来ますね、はい、世界各地から
来ましたね。
まずはですね、この方お名前は教えたくないんですね、ラジオネームがですね、うん、いやいや教えへんという方なんですがありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
初めてメールします。いつも楽しく聞かせてもらってます。133回で世界の気候についてメールが欲しいということなのでメールしました。ただ文章を書くのが苦手なので箇条書きにて失礼しますといただいてるんですが、箇条書きも何も、はい、ちゃんとした文章になってますんで自信をお持ちになっていただいてまずですね、うん、この方カナダのナイアガラに住んでらっしゃるんですね。
うん、
でですね、すごいこんな風にいただいたんですよ。平均的にマイナス10度ぐらいが最低気温ですが、去年はマイナス25度くらいになりました。雪は降りますが、札幌出身の嫁が言うにはへでもないそうです個人での経験では前に住んでいたオタワでマイナス48度を経験しましたが、全然寒くなかったです。肌感覚は痛いだけでしたあと寒さは慣れます。ずっとマイナスの世界で暮らしていて、晴れの日の0度やプラス1桁度になると、うわーあったかいとほんの少し表に出るときT シャツ1枚でも平気ですといただきました。ありがとうございます
ありがとうございます。
それはですね、いやいや教えへんさん、感覚が麻痺してます
、
もしかしたらもうですね、寒さを感じないくらい命の危険が迫ってるかもしれませんのでお気をつけになってお暮らしください。それからですね、この方からもいただきましたね、山の中の管理人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田店長、下平さん、岩田、おはようございます、はい、山の中の管理人です今週も愉快な番組ありがとうございます。下平さんの気持ちはよくわかります。我が家は寒く、冬はマイナス18度になることもあります。冷凍庫を開けると暖かいなんてことも数日家を開けるときは水道の水抜きをしなければならないのですが、うっかり風呂にお湯をためたまま3日外出したら見事に凍りつきました数時間かけて溶かしたいい思い出です。それでは来週も楽しみにしていますといただきました
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんすごい環境ですね
本当ですよ、本当に命に関わりますからね、うっかりすると皆さんとか言ってる場合じゃないですよ、下平さんも命に関わるんですからね
あ、はい、気をつけます。
まだ今いいですよ、これがね12月、うん、1月、2月となった場合にはですね、うん、下平さんの氷漬けが出来上がる可能性があるんですよ、うん、
じわじわとね
そうです。だんだん下平さんがシャーベットになっていく様子がですねお伝えできるんではないかと思いますが、
うん、
寒い方の記録ってお二方どれぐらい経験したことあります？
いや僕は10度な、マイナス10度ないと思いますね。
マイナス10度はない。下平さんは、
うん、私も5度、マイナス5度、
絶対0度からの5度、絶対温度での5度
うん、マイナス5度くらいまでは多分10度まではい
く5度くらい
だったような気がする。
僕もあ、どうですか。
ただ地元にいた時は山あいで極寒だったので、もしかしたら10度下回ってたか、マイナス10度下回ってたかもしれない。
ああ、もうそこで感覚がおかしくなっちゃったんでしょうね僕和田もですね、はい、そんなに日常生活というか、まあ、普通の生活でマイナス何十度は経験したことないんですけども、
うん、
一度ねマイナス30度を体験したことはあります。
お
お、名古屋市科学館っていうのがありましてね、
うん、
ここの5階にね極寒ラボっていうのがありまして、 マイナス30度の世界を体験できるんですよ、う
ん、すごい。
これがなかなか人気でしてね、予約がいるんですけども、あるいは朝早く行ってチケットを取る方がいるんですけども、うん、ちゃんとね、あの南極の基地みたいな服、あの方々が着てるような服貸してくれるんですね、
うんうん、
でですね、ワクワクしながら行くわけですよ。そうするとですね、まあなんでしょうね、僕の行く先々にはカップルが多いのか、僕がそういうところに行ってしまうのか、カップルがね、
はい、
どんなに寒いんだろうねなんて言ってね、イチャイチャしてるわけですね、本当にね、凍りついちゃえばいいのに。で、そのお二人がですね、入って僕の前入っていきまして、だんだんね寒くなっていくんですよ。2つぐらい部屋を経由してマイナス30度行くのかな。
あ、なるほど。
で最初確かねマイナス10度とかに入ってて、お二人はね、うん、寒いねなんて言って、寒かったらこっちおいでよなんて言ってね、二人でくっついてるわけですよ、うん、間に入ってやろうかと思いましたけども、でだんだん20度とかね、マイナス20度とか、最後マイナス30度に行くんですね、
はい、
会話がなくなるんですね、熱々のカップルにも。最初はね二言見ること喋るんですよ、寒いなんて言って、うん、本当だねなんて言ってね、そのうちね、うん、寒い、そうだね寒い、うん、なんていう風にね、だんだんね会話がなくなって、伸びていくのはまつげについた氷ばかりという状況になっていくんですね。皆さんもぜひね、そういったところで、あくまでも純粋にね、こうマイナス30度の世界を科学的に体験するってことを目的としていただいて、名古屋市科学館に行っていただければ楽しめるんではないかと思いますよ。
うんうんうん。
それからね、こういったメールをいただいたので、また改めてね、いろんな気温とか気象が気になりましてね、ちょっとね調べてみたんですけども、意外なところ、あ、確かにここも気温が必要というか、ね、快適な気温にしないといけないよねってところがあったんですが、 ISS、
うん、
国際宇宙ステーション、
うん、
はい、
ここの中の気温って何度に設定されてると思います？
え、
23度。
僕はね、本当に何もね、もちろんオープニングからねクイズ下田岩太郎を出そうなんていうつもりはこれっぽっちもないので、とはいえほら、あ、温度は上がったり下がったりしますから、今汗かいてるのは別に、ね、冷やすとかそういうんではなくて今日は暑かったのかな、あのね、本当に何だろう、あなたは
当たってる
もうね、ほぼ正解、 ISS の中は22度 C なんですって。
お
ー、
だからこれがまあ大体、まあ、環境はね無重力だったりして違ったりするのかもしれませんけども、大体快適な環境ってことになるんじゃないかと思うので、よくあの、なんですか、省エネとか言ってエアコンの温度を27度にとか言いますけれども、あれはエアコンの温度ではなくて、本来は室温を27度にですので、
うんうんうん、
エアコンの設定温度27度にすると室温はもうちょっと上がっちゃったりするので、
うんうんうん、
そこはね、なんか固くなにエアコンの設定温度27度で固定せずに
、うん、
まあ室温27度っても結構暑いので、快適に過ごせる温度にしていただければいいんじゃないかなと思っております。
はい、
うん、でね、他にもね気になったところがございまして、
うん、
こんな気象のところがあるんですね。あのね、最高気温40度、まあまあまあまあ、うん、この辺はね、うん、ありがちかなと。日本でもね 41.1 度なんて記録しましたから。湿度 5%、
うん、
なのに夜は氷点下、
うん、
年間降水量1ミリメートル以下、
うんうん、
なんていうところを発見しましてね。
はいはい、うん、
チリにあるアタカマ砂漠、
うん、
こんなところがあるわけなんですが、今チリアタカマ砂漠が暑い暑い暑い、いや夏だからとか気温が高いではなくて、違う意味で、ああ違う違う、暑いの言葉選びを失敗してる違うの、ここがね、なんだろう、注目を浴びてるというか、また個人的に注目してるの、
うん、
はい、
じゃあなぜなのかというのを本日の本編でお話をいたしましょう。それでは本日も行ってみたいと思います。本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。 そんな雑貨店、さあさあさあお二方、
はい、
アタカマ砂漠には、
うん、
何があると思いますか。
え、砂漠
砂漠
いや、そういうことじゃない。
それで違うって言ったら僕はあの単なるへそ曲がりじゃないですか正解ですけども、あのね、他にもね、アタカマ砂漠にはね、いろんなものあるの。まずね、湖あるんですよ一応。
へ
ー。ただね、アタカマ塩湖って言って、
はい、
非常に塩の濃度の濃い湖なんですね。
うん。
それからね、フラミンゴいます、そこ。
え、塩なのに。
そうなんですよ。そこでね、藻を食べてね、体をピンクにしてるんですね。
ああ、はいはいはい。
で、ここにはですね、アルマ電波望遠鏡っていうのがあるんですよ。
望遠鏡。
ほら、もう、和田が熱い視線を注ぐのがわかるでしょ、う
ん、なるほどね。
ね、一つもわかってないくせして宇宙のことが大好きっていう。ここにね、アタカマラージミリメーターサブミリメーターアレイ、通称アルマ電波望遠鏡っていうのがあるんです。
はい。
で、電波望遠鏡っていうとね、パラボラアンテナを想像すると思うんですよ。
うん、
まあ、大体正解ですよね、それでね。
正解なんだ。
ただね、それが一個ポツンとあるわけではないんです。
はい。
電波望遠鏡のね、トレンドというか、まあ、最近の流行りというかは、複数のパラボラアンテナを並べた合成開口方式っていうのがトレンドで、
うん、
一台だけね、ポツンとあるのは大体、電波望遠鏡というよりも、宇宙探査機、はやぶさ2とかね。ああいうのと更新するようなやつが多いと思います、
うん、
で、日本にもね、電波望遠鏡っていいのがありましてね、
うん、
長野県、
うん、
長野県の野辺山電波天文台、
うん、
ここね、よく絵はがきとかにもなってたりするので、ご覧になった方はもう多いかもしれませんし、8月にはね、一般公開してますので、訪れた方もいらっしゃるかもしれません。
うん、
ここにね、大きい大きいパラボラ望遠鏡、パラボラアンテナがあるんですが、さあ、この直径が何メートルかというのがクイズ下田岩田ら。ヒント、大きいです。
うん、そりゃ大きいでしょうね。
ヒントじゃない。
これでね、BS 受信したらバキバキよく見えるんだろうなってぐらいでっかいです
そうですか。
さあ、直径何メートル。
20メートル。
お、下平さん20メートル。
おー、うん、そんないっかな。10メートル。
10メートル。お、岩田さんぴったり。
え、
10メートルのがですね、はい、6台あります。
おお。
80センチのがですね、84台あります。ですが、
うん、
メインのやつ、
うん、
一番目立つ1台だけあるでっかいやつは、ね、うん、直径が45メートルあります。これがですね、真ん中にドーンと鎮座していて、その周りを10メートルのやつが6台、80センチのやつが84台取り囲んでます。
うわ、すげえ。
10メートルもずいぶん大きいですけどね。
でかいですよ、ずいぶん。で、これがね、動くんですよ。
おお。
みんな同じ方向に。
ああ、もちろん、あの、好きな方向に動くわけですよ、見たい方向に。
うん。
だってね、あの、星っていうのは24時間で一周してるじゃないですか、見かけ上。
はいはいはい。
まあ、夜の間に観測することが多いんですけども、
うん、
星を追っかけて動いていくんですよ。あるいは、見たい方向にぐーっと動かしていくんですね。まあ、もちろん、ゆっくりゆっくりではありますが。壮観ですよ、これ、
うん。
でね、さっき言った宇宙探査機との交信用っていうのは同じく、長野県佐久市の臼田にありまして、通称臼田さんって言われてるんですけども。
うん。
こちらは直径何メートルだと思います？
え？
さっきの野辺山電波天文台、いわゆる電波望遠鏡は一番大きいのが直径45メートル、
うん、
今お話ししてるのは臼田さん、
宇宙探査機の更新用ってことですよね。
そうです。
どうなんだろう、出力が高くなきゃいけないような気はする。
うん、
思い切って60メートル。
思い切って60メートル。
うん、
57メートル。
57メートル。今日は下平さんが圧倒的に優位。
お、
田さんは直径64メートルあります。
それでも足りないのか。
これ僕ね見に行ったことあるんですよ。野辺山もそうなんですけど、うんうん、宇田さんもね、野辺山電波望遠鏡の方はまだね周りが平坦で道とかもあるんですね、
うん、
で宇田さんの方はね、山の上にあるんですよ。で僕行った時少なくともね舗装すらされてない道を行きましたね。
登山じゃないですか。
そうなの、ドーンとあるの。いや車では行けるんですよ。でもね砂利道だった記憶があるんですよね。そこに山の上にドーンと64メートル橋があるので異世界ですよ、
うん、
でこの宇田さんは2019年、来年ですね、引退予定です。
あら、
で今その後を引き継ぐ54メートル橋を作ってますので、引退した宇田さんはこの後電波望遠鏡になるとかならないとかっていう噂があります。
へ、
まあ、応用できるんでしょうね、
うん、
で本日話題のアタカマラージミリメーターサブミリメーターアレイ、通称アルマ電波望遠鏡ですよ、
うん、
これがですねいかに設立されたかといいますと、先ほどからお話している野辺山の45メートル電波望遠鏡、
うん、
これをですねもうちょっと性能よくブラッシュアップしたいなっていう計画が国立天文台の方で上がってきたんですね、
うん、
でしかも、うん、野辺山の45メートル橋っていうのはミリ波電波望遠鏡って言いまして、
うん、
電波の波長がねミリ単位なんですね、
はい、
でこれよりも短いサブミリ波っていうのを使いたいなっていう構想が上がってきました、
うん、
ところがですねこのサブミリ波っていうのは水蒸気によってね電波が吸収されちゃうんですよ。
はあ。
ということはどういうところに設置すればいいですか。
ああ、湿度がない
と乾いてるとこ。
そうなんですよ。
お
で乾いてるで大気が薄い、つまり標高の高いところっていうことでいろいろ探したんですね先生方。
お
まずね真っ先に思い浮かんだのはハワイのマウナケアさん、
うん、
これあのそんな理科の時間の吉安さんもこの間いらしてたんじゃないですかね。
あ、
確か天候のせいでギリギリ山頂までは行けなかったとかなんとか、
うん、
言ってましたね。
今現在すでにねハワイのマウナキアさんには光学望遠鏡、いわゆる光で見る望遠鏡の大きいやつがたくさんあるんですね、うん、これもやっぱりね大気が薄い方がよく見えるし、それから晴天率も非常に高いんですね、あそこは。でそこでいいじゃんってことになったんですけども、一個問題がありまして、
うん
うん、狭いなと。
ほう、
今度作る電波望遠鏡はね広いところに何台もパラボラアンテナを置きたいんですよ。
ああはいはいはい。
だってねさっきの野辺山のやつも中心に45メートル鏡があるでしょ、
うん、
はい、
で10メートル鏡6台あるでしょ、
うん、
はい、
80センチ鏡84台あるでしょ、
うん、
すっごい広い敷地が必要なんですよ、
う
ん、だからマウナキアさんの山頂はすでに立て込んでるし、やっぱり平坦でもないし狭いのでね、
うん、
ここダメだねってことになったんですね、
うん、
で中国の内陸部も候補になりました。
はいはい。
中国内陸部ってやっぱね標高高いとこあるし乾いてるし真っ平らじゃないですか、
うん、
そうですね。
でもねアクセスが最悪だったそうなんですね。例えたはいいけどなかなか行けねえよと、
うん、
でドーズベーって言って探していたらばチリが候補に上がってきました。
おお。
とはいえね Google マップで見てはいそこってわけにはいかないので、
うん、
四輪駆動の車にねスペアタイヤと予備の燃料タンクいっぱい積んでチリのね候補地をしらみつぶしに走って回ったらしいんですよ先生方。でそれやってる最中にアメリカの国立電波天文台が、あれお前そういうの作るの、俺もそういうの作りたいんだけど一緒にやるって言ってきて協力することになりました。で同じくねヨーロッパ南天天文台、南の空の天文台ってもありまして、
うん、
ここもねえマジうちもやろうと思ったんだよね一緒にやるってことになってそことも協力することに
お
ですね。他の国もね協力してくれてるんですけども、中心になってるのは日米欧っていう3カ国で協力してやることになりました、
うん、
で2011年、標高5000メートルのうちに直径12メートルのパラボラアンテナが54台、口径7メートルのパラボラアンテナが12台、合計66台のパラボラアンテナが完成します。
お
とはいえですね標高5000メートルでしょ、 うん、酸素がないんですね。なのでそこにね人はほとんどいません。
うん、
で山のふもとの山麓施設って言われてるところからコントロールしてます。これまたとはいえですよ、
うん、
山のふもとと申し上げましたけれども、その山麓施設ですら標高が2900メートルあります、うん、でここからコントロールしていろんな観測を行ってるわけなんですけども、
うん、
この通称アルマ望遠鏡の性能いきましょうか。
はい、
先ほど申し上げました通り口径12メートルのパラボラアンテナ54台、うちですね、うん、日本製のパラボラアンテナは4台です、
うん、
で口径7メートルのパラボラアンテナ12台は全て日本製です。日本の合計すると16台でしょ、
うん、
だからね通称というか愛称がいざよい16夜って書いていざよいなんですね。なかなかネーミング可愛らしくて洒落てるじゃないですか。
洒落てます、
洒落てるのはネーミングだけじゃないんです、
うん、
なんとですね日本のいざよいグッドデザイン賞金賞を受賞してます。
お
まあこれはあの日本国内で決めるので好きにつけちゃっていいのかなと思いますけども、少なくともグッドデザイン賞金賞は受賞してますよ、
うん、
でハワイがねマウナケアさんが候補地に上がった時に狭いなって話をしたじゃないですか。
はい、
このアルマ望遠鏡はどれぐらいの敷地に建てられてるかというと、直径 18.5km のエリアに66台の望遠鏡が建てられてます。
あ、まあそうなりますよね。
ね、あの東京にお住まいの方はピンとくるかもしれないけれども山手線がぴったり入ります。
お
なるほど。
でしかもね台車にパラボラアンテナ乗ってまして動かすことができるんですよ。
すごい。
だから広く広げて観測したり狭く集めて観測したりってことができるんですね。
へ
え。で光じゃなくてね電波を見てるので直接比較はできないんですけども、
うん、
視力にするとどれくらいかと言いますと、
うん、
ちなみに岩田さん視力どれくらいですか。
僕は 0.1 ないですね。 0.04 とか。
下平さんは。
私は裸眼で両目で 0.5 ぐらい。
ああ、和田もですね 0.1 あるかないかだと思うんですけども、アルマ電波望遠鏡にあやかりたい、うん、アルマ電波望遠鏡の視力は約6000です。
桁が違った。
私の視力は6000ですっていう感じですよ。まあドラゴンボールを僕は見たことは一回もないんですけども、ですね、これどれぐらいの視力かって言いますと、東京から大阪にある一円玉が見えるレベルだそうです。でこの精度を出すためにはですね、表面がやっぱりツルッツルでないといけないんですよ、
うん、
パラボラアンテナの表面の凹凸の誤差が25ミクロン以下、これね、人間の髪の毛の3分の1の太さだそうです。
お
だって直径12メートルのパラボラで表面が人間の髪の毛の3分の1のデコボコっていうのはもうツルンツルンでしょ、
うん、
でね、それでもねやっぱり大きいので向きを変えたりすると、あるいは向き変えなくても自重でね、
はい、
パラボラの構造自体が歪むんですって。でね、ヨーロッパとかアメリカの電波天文台パラボラは丈夫で軽い炭素繊維っていうのを使ってるんですね。
うん、
ところがですよ、日本はね予算の関係で炭素繊維使えませんで、
うん、
鉄製なんですね、
うん、
で重いし、
うん、
温度変化の影響も受けるから。
そうですね、
ヨーロッパアメリカからね、おいそれ無理だよって言われたんです
よ。そりゃそうですよね。
だってアタカマ砂漠ってさっき言いました通り最高気温が40度でしょ、
うん、
夜マイナスいくんですよ、
うん、
50度以上の気温差で鉄は伸び縮みしますからね。
うん、
今でこそ少なくなりましたけど、あの鉄道のレールって一昔前は夏になるとね、あのぐにゃんぐにゃん曲がってたりしたじゃないですか、
うん、
そういう風になるから無理だよって言われたんですね、
うん、
ところがですね、この辺は日本人の創意工夫というか根性というかですね、もうガンとして効かないんですね。鉄でやるからって言って、まずねパラボラアンテナの裏にファン、要するに扇風機つけて
はい、はい、
空気を流して温度をね一定にすることをしたんですよ、
うん、
それから他にもねセンサーをいっぱい取り付けて パラボラハンターが歪んだら計測してリアルタイムで補正するっていう、もう最初から炭素繊維で作った方がいいんじゃないのっていうのを作りまして、ヨーロッパアメリカの度肝を抜いたそうです。これだけね精度よく作っていろんな構造を考えて視力6000を達成してるわけなんですが、この視力6000で一体何が見えるかっていうと、まずですね、宇宙で最初の銀河を探すことができます。
お、
あの宇宙ってね約138億年前に大きく爆発して始まって、で広がり続けてるんですね、
はい、
ですので遠くを見れば見るほど過去を見ることになるんですよ、
はいはい、
例えばね、はいはいはい、お月様我々見てますけども、お月様の光ってね、だいたい1秒前ぐらいにお月様を出た光が我々の目に届いて見えてるんですね、だから1秒前の姿、
はい、
でお日様太陽はだいたい8分前の姿なんです、太陽の表面から光が出て地球に届いて我々が見るまでに光のスピードで8分かかってるんですね、
はい、
ですね、遠くに行けば行くほど昔の姿を見ることになりますので、どんどん遠くを見ればどんどん宇宙の過去の姿を見ることになるんですね、
はいはい、
とはいえ遠くに行けば行くほどもちろん暗く小さくなっていっちゃうでしょ、
はい、
だからそれを集めるためにより大きな施設とかより感度の高い装置っていうのが必要になってくるんですね、であれも非常に視力がいいので遠くを見ることができて宇宙で最初の銀河や星を探すことができるんじゃないかと言われてます。それからね、これはもう実際に観測されてるんですけども、惑星が誕生する様子、よく言われるのはね、太陽の周りのガス、まあ、恒星の周りのガスがだんだんだんだん回っていって円盤状になってそれが集まって惑星が作られていくっていう風にしてモデルが作られたんですけども、本当にそうかどうかっていうのは誰も見たことないんですよ。
ああ、そうですね、
こうなるんだろうっていうだけで、ところがね、この様子が本当に観測されてるんですね。真ん中にね、恒星、自分から光ってる燃えてる星があって、周りにねレコード盤みたいに円盤がしかも溝付きで広がってるの。これまさしく今惑星が誕生してる様子だっていうのをすでに観測してます。それからね、太陽系の中も外も含めてアミノ酸を見ることができるんですよ。いろんな物質っていうのはねそれぞれ特有の電波っていうのを出してて、アミノ酸はアミノ酸でねそれに特有の、まあ、波長の電波出してるんですね、でアミノ酸を太陽系の中の星々から見ることもできるし、遥か遠くの銀河のアミノ酸も見ることができるんですね。でアミノ酸っていうのは要するに生命の元なんですね、だからアルマ望遠鏡を使って生命がどこから来たかっていうのも今探してるところなんです。さあお二方、
はい、
ロマン広がる話題でしたね、で望遠鏡って言えばね、我々人類は今宇宙にも望遠鏡を持ってるわけですよ、ハッブルスペーステレスコープなんて言ってね、とってもね素敵な画像を我々に見せてくれました、でそろそろねハッブルスペーステレスコープ宇宙望遠鏡はもう寿命なんですね。なので、まあ、本当はねもうとっくの昔に寿命なんですけども、やっぱアメリカ人の方々も思い入れがあったり、やっぱもうちょっと科学者も使いたいっていうのがあって、延命措置をいっぱい取ってきたんですが、そろそろ限界じゃと、
なるほど。
でもうね次の宇宙望遠鏡っていうのが開発されてるんですね。でもうとっくの昔に打ち上がる予定だったんです、ところがですねこれが遅れに遅れておりまして、ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡っていうのがあったんですけども、2002年に開発が始まりまして、もう本当にとっくの昔に打ち上がってなくちゃいけないんですが、延期延期延期延期を繰り返しておりまして、 一番早くても2021年3月まで打ち上がりません。
え、
あのね、これね本当にすごい望遠鏡なの。デザインもかっこいいし、もともとは1996年に計画が立ち上がって、2002年に開発始まって、うん、2010年には打ち上がってる予定だったんですよ。ところがですね、いろんな技術的な課題にぶち当たっちゃいまして、一つも打ち上がらないまま、もう20年近く経ってしまって、
うん、本当ですよ。
もしかしたら最初に作ったところそろそろ劣化し始めてるんじゃないかなっていう心配が。
作り直しだ、作り直し。
ですよ。もうね、デザインはね、スターウォーズに出てくるスターデストロイヤーっていう宇宙戦艦みたいなね、感じなの。なんだけど、もう一つも出来上がらないから、もしかしたら打ち上がらないまま終わっちゃうんじゃないかなっていうのを、我々宇宙好きはですね、半分ワクワク、半分ガクガクしながら見守ってます。
だってオリンピック超えちゃいますよね。
超えますよ。何個のオリンピックを超えてきたことでしょう。もうね、NASA でね、ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡を開発してる方、我々は何もできませんけれども、
うん。
愚痴なら聞こう。
お
ー、メールを送ってくれたまえ。できるだけ分かりやすい英語で。できれば日本語で、
うん。
お待ちしておりますよ。じゃあそんなメールの、そういう愚痴を聞く場になってるけども、いいよ、待ってる。じゃあそのメールアドレスの宛先を下平さんからお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。から今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあ最後に今日はですね、もう一通メールをご紹介したいと思います。
はい、
この方ですね、ラジオネーム Q さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
店長下平さん、岩田さん、いつも楽しく拝聴しております。奈良県在住の Q と申します。今私は40歳を過ぎて、突然首の後ろの生え際にやたらと吹き出物ができて困っています。ニキビ吹き出物はどのようにしてできるのか、自分でできる良い治療法など教えていただけませんか。急に気温も下がってきていますが、体調を崩さないようにお気をつけくださいといただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お優しい、我々の体調を傷、岩田さんの体調は気づかなくていいんだけども、
いやいやいやいや、
暖房冷房のない和田と下平さんの体調を気遣っていただけてる、
うん、
ね、
うん、
岩田さんの体調も気遣ってくださってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
普段我々はですね、何の役にも立たない番組をお送りしておりますけれども、
うん、はいはい、
今日はこの Q さんのためにですね、うん、役に立つ情報をお教えしましょう。
うん、
ニキビ吹き出物で悩んでらっしゃると、
うん、
いい方法をお教えしましょう。
はい、
病院に行ってください。
ああ、
やっぱり
そうです
ね。来週絶賛のね、メールの嵐。ブラックジャック先生って言われるかもしれません。多分今晩夢の中で手塚治虫大先生に僕は怒られると思います。というわけで、早くも寝ましょう寝ましょう、怒られん寝ましょうね。それではそんない雑貨店、今週はここらで閉店にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。